あなたの心をほっとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
今回は金曜日に配信となりました。
はい、収録も金曜日でやってます。そうですね、なんか新鮮ですね、はい、金曜日
久しぶりですね。
うん、まあゼロではないからね、うん、金曜収録ね。
うん、たまにね。だって iPhone の発売日に寄せてとか。
ああ、はいはい。今月は 10日ですか。はい。もうそろそろ。
あ、今月、来月？
来月か、9月ですね、うん。9月の10日発表じゃないですか。
うんうんうん。
発売日はいつか知らない。
買うんですか？
いや、買わないでしょ。いやいやいや、突然壊れたりしたら何かあるかもしれないけど。
やばなことを聞きました。
はい、今のところ、はい、だってマックス今年買ったばっかりですから私。
うん、知ってるよ。
はい、
知ってるけど、でもほら、
いろいろ次に買うのもマックスとは決めてますよ。大きい方がやっぱりもういいなって思ってるんで。
うん、はい、大きいの大事ですよね。
うん、そうね、もう重さ、うん、どうせ重いんだから。
私先週喉の調子が悪いって言ってたじゃないですか。
はい、で風邪気味だっていう話ですよね。
そうね。で収録の翌日ダウンして寝込んでしまいまして、熱も出て、でね、熱測るの結構好きで体温計でピッピしてたら、もう電池とかもうなくなって買い替えなきゃいけないなって、週明けに。
体温計の電池って交換できないもんね、
う
ん、基本ね。
そうそうそうそう、
はい、使い捨てなんですよね、あれね。
そうなんです。で週明けに薬局に買いに行ったんですよ。で結構体温計って何年も使うじゃないですか。
はい、
で今後のことを考えると字が大きい方がいいのかしらみたいな。でも最近は割とやっぱ昔のに比べると字が大きいのがいろんな種類出てまして、オムロンさん、テルモさんで、シズムかな。で悩んだんですよ。より字が大きい、表示の部分がボコッと大きいタイプか、もしくはバックライトがつく、もうちょっと小さめなんです
けど。最近はバックライトがつくんだ。
一種類だけバックライトの方が置いてあったんですよ。で悩んで悩んで、字が大きいかバックライトか。
でもバックライトまでいらないと思うよ、普通に考えて。
そうなんです。ほら、でも夜中にね、布団の中で寝
てる時に、いや、そこまでするときは電気つけりゃいいじゃん。スマホだってあるわけだからさ。
そうなんです。でそう思って最終的に字が大きいのを、
はい、
うん、選んで、早速使ってみました。もう熱下がった後なんですけど、早速使ってみた。もう20秒でピットの熱が分かるんですよ。すごいよね。
いや、まあ、まるで自慢しないでください。うちにあるのも同じような感じですから。
いや、もうだって買ったの何年ぶり ?10 年ぶりじゃないけど。
意外とね、あんまり病気にならなかったら、体温計買い替えないよね。
う
ん、
そう。
で全然使えなくなって仕方なく買い替えるって感じじゃないですか。だからうちも数年前に買い替えたやつがありますよ、うん、はい、で意外とこう値段で悩んだ感じがありますね、やっぱりね。ずっと使う、うん、ある程度は使うものではありながらみたいなさ、
うん、
でもね、いる今後のこともあるけれども、うん、そんな高いのいるかみたいな。どうせ病院行っちゃうし ね、 うね、どうしようもなければねとか思いながら ね、
うね、うん、っていうのでとうとう文字の大きさを気にする年頃になってきたかなみたいな。
いやいや、まあ、
それも要素の一つになってきたなって。
はい、大事です。ね、もう私はね、これミッチーさん10ぐらい上ですから、
うん、
あれですけど、
うん、
もう老眼大事ですからね。
うん、はい、そう、
老眼対応でいかないと。
そう、
あ、これにつながるわけですね。これで私がマックスを買っている理由につながっていくわけです、
うん、
やっと分かった。
そうなんです。
なんでこの話になるんだろうと思ってたよ俺は、
うん、でだから私もスマホを次回買うときは買い替えのときもやっぱり大きめ方かな。
あ、分かります。大きい方がいいよ、やっぱ、
うん、だってやっぱり買ってから体温計もこれから10年使う、スマホも10年
使う10年はスマホ使えないですけどね、一応言っときますけどね、
うん、
まあ、まあ、でも5年ぐらいはね使えると思えば、まあ確かにいいんじゃないですか、大きい方が、
う
ん、
はい、意識をしていきたいな。
あのね、布団の中とかで見るときもやっぱりね、大きい方が見やすいですよ。
うん、そうね、 まあ、電車の中で、ね、電車の中でそれで見てると周りからめっちゃ見えますけどね。
ああ周りからね。
そこだけがね。
はい。
うんはい、ということで。
まあとりあえず今のところ買う予定はない。でもカメラすごく良くなってそうなんで、広角使えるっていうのは羨ましいなと思うから、そのまあ今は買わないけどね、次のやつぐらいは乗り換えるかな、今回のやつじゃない、その次のやつね、ぐらいには乗り換えたいなと思いますけどね。まあとりあえず今のところは様子見ですね。
はい、というので、今回木曜日が金曜日の配信になった、
はい、ああそうです、はい、
わけお話ししなくちゃ、
これもうオープニングで話すんですか、もう本編いきましょうよ。
、はい、あじゃあひとまず本編へ、はい、それではポッドキャストスタートです、
ね、オープニングトークは BGM が入ってるからね、うん、BGM 入ってない方が聞きやすいと思うんで、じゃあやめろよみたいな、ね、話はあるんで、いやほらポッドキャスト始めるときってすごくなんかこだわったりとかいろいろするでしょ、うんうん、まあ、そうそう、ポッドキャストですらもうオープニングとエンディングがあるわけですからね、うん、まあオープニングというか、うこれ初期から聞いてる人は分かってますけど、最初はずっとこの、ね、うん、BGM 的な、
うん、最初から最後まで
最初そうそう入ってたんですよ、
うん、
でなんでこれが入ってるかっていうと、当時はやっぱりすごくノイズが多かったんですよね。やっぱこう、ね、当時もスカイプ収録、今もスカイプじゃないですけれども、うん、そのスカイプ収録の、まあ、お互いのそのマイク、まあ、お互いっていうか私の方は大丈夫なんで、きちんとしたマイク、
私の機材の問題、そう、機材と回線とネットワークの問題、うん、
みたいなものも、うん、まあ、当時のそのシステム上の問題みたいなものも全部入れると、やっぱある程度音がノイズがとにかく多かったんだよね。
そうね。
で、ね、多分当時はガレージバンドを使って編集してたんで、うん、そのガレージバンドのノイズ除去のそのやつもいまいちだったんですよ、はっきり言って。まあ、うん、それ以上にノイズが多かったっていうのが正しいんだけれども、
そうね、
はい、っていうのがあったおかげで、じゃあどうやってごまかすかって言ったら、もう BGM だと。
それしかなかったね。
そうなので、ずっと BGM がバックに流れているっていう感じだったんですよね、
うん、そうね。
でもね、やっぱりこう聞いてる方からするとバックに何もない方が本当はいいんですよ、
うん、
まあ、ある程度こう機材がねグレードアップしていって、こう編集機も編集のソフトもグレードアップしていった結果、うん、ノイズもほぼなくなったので、今は BGM なしで本編トークはやってますけれども、うん、もうね、はっきり言ってね、変にこだわらない方がいいんだよね。
そう、
ね、そう、ラジオ的にかっこよくしようっていうのも楽しいからわかる、自分たちもやってたからね、うん、でもトーク番組なんて本当 BGM もオープニングも発達し、本当いるかっていう感じはあるんだよね。
でもモチベーションの問題もありますから、そこは
そうね、トーク番組なんて本当普通にスタートして、あ、ホットキャストスタートしましたみたいな感じでスタートして、うん、また来週よろしくお願いしますって終わってもいいのかもしれないっていう気がするんだけど、うん、そう、まあでもまあちょっとぐらいはねっていうのがあって、本編は BGM なしで、オープニングとエンディングだけはありますよっていう感じで今のところはやってます。はい、
そう、はい、
で一応ラジオの手はしたいからね。ああ話ずれましたけど、
で話を戻します。
はい、そうですよ。だからなんで今日は金曜日収録になってるか、別にね、うん、iPhone を買ったとかいう話でもないのに。
そうね、
Windows アップデートですよ、
話題の。
はい、いやね、ほんとね、朝起きた時に、
うん、
あれって思って、なんでこんなにネット遅いの、
うんうん、
何が起きてんのみたいな感じで、スピードテストをかけてみたら、
うん、
1メガも出ない、あれっていうね。でそこから、
それも朝一からだ、
もう朝一からですね。だから9時ぐらいからですよ、だから、
うんうんうん、
もう9時ぐらいからダメだ、8時ぐらいからダメだったのかな、8時半ぐらいからダメだったかな、まあとにかく、ネットはパソコン立ち上げてスタートしてから何かおかしいなっていう感じになってて、
うん、
でそのスピードテストすると遅いと、とにかく1メガ出ない、出ても5メガ出る出ないとかいう感じで、これはやっぱおかしいからっていうことで、そのルーターを何度もこう、うん、ルーターっていうかこう接続を切って って戻して切って戻してやってたんですよ、
うんうん、
私使ってるのは OCN なんですけど、その、うん、もう OCN は IP によってこう早い IP とダメ IP があるんだよね、もう IP ガチャなんですよ言ってしまえば、
うん、
でいいのを引いとかないとスピードが全然違う。
へ
え。だそのためにあこれめっちゃ遅いなっていう風な時は一、うん、回その接続を解除して、
うん、リセットして、
そう、まあ、リセットというか接続解除して、うん、新しい IP をこうもらうわけですよ、
うんうん、
でその IP でもう一度スピードテストしてそのどのぐらい上がるかみたいなのをチェックして、これはいけるっていう時はそこでキープするみたいな形をやってるんだけど、でもそれ知らなかったらもうめっちゃ遅いやつのままずっといたりとかするからね、
うんうん、
だからもうかわいそうだなと思いますよ。それ知ってる人はやってるし、知らない人はやってないわけだからね、
うん、
だって10倍ぐらい平気で変わりますよ。
そんなに違うんだ。
はい、ちなみに今は普通に300ぐらい出ますからね。300メガぐらい出ますよダウンロードで。
じゃあ昨日は結局ずっともう朝から晩まで、
いやね、昼に一旦少し50ぐらいまで戻ったんですよ、
うんうん、
で戻ったなって思ったから、あ収録できるねっていうか、最初全然ねツイッターすら見てなかったのおかしかったから、ずっと、で見ればよかったんですよね。そしたら OCN がやられてるっていうの分かったと思うのに、全然気づかずにずっと自分のところだけがおかしいと思ってて、
うん、でも普通そう思いますよね。
うん、だから単純に
何か自分の機材のトラブルかしらとか、
そうそうそう、ルーターの調子が悪いのか、その単純に変な IP が振られているのか、うん、その今特に場合にもある、昔一時期あったんだよね、本当に遅い時期が、
うん、
どこ当てようが遅い時期があったりとかして、もうそのこの今の地域に当てられる IP がとにかく何にしても遅い場合もあるからね、だからそういうことなのかなと思って、うわこれ OCN にクレームの電話かけなきゃいけないかなぐらいな気持ちでいたぐらいだったのが、その後気づいたんですよ、
うん、
どうも Windows アップデートで引っかかってるらしいっていうことに、うん、なんだよと、今この午前中俺頑張ってたの無駄だったじゃんみたいなさはい、まあとりあえず一旦昼は治りまし、昼午後一時的に回復しましたけど、うん、また夕方ぐらいから落ちてきてたので、
うん、
うん、まあちょっとこれは無理かもなっていうことで、一応ね公式発表的には6時ぐらいにはもう回復したみたいなこと書いてあるんですけど、いやいや嘘ですからね、うん、本当にね全然ダメだったじゃんみたいな感じで、良くなったり悪くなったりしてましたもんね、本当ね。なので
今日は、
はい、今日は普通です。今日はめちゃ出てますスピードね、はい、
という感じで、番組を今日収録配信することになりました。
でもね Windows アップデートねみんなしてますか？っていうか私は今 Windows は本当週に2回しか立ち上げないんですよ。このポッドキャストの収録とそこあにの収録の週に2回だけしか立ち上げなくなっちゃったんで、
うん、
だからまあ立ち上げた時にアップデートがある場合は全部かけちゃってる感じではあるんですけど、なんか大きなアップデートが保留になってたアップデートがあるんですよね。
そうそうそう、
今じゃなくてもいい。
春、4月あったりのですよね。
はいはい。私はもうだいぶ前に上げてたので気にならなかったんですけど、要はそれが強制アップデートになったのが昨日のタイミングだったわけですよね。うん、それで、
また秋にもね、9月ぐらいに、うん、9月か10月かなんかに来るからその前になんでしょうけど、はい、もう私すっごいそのアップデート、何でかいの仕事がって、いつも毎月の Windows のアップデートで仕事がなんか2時間ぐらい、なんか引っかき回されて、この仕事なんないっていうのが続いてて、で今朝私いつもより30分早く会社行ったんですよ。たら4月にちゃんとアップデートしてたので、
あ、じゃあよかったわけですね。
そう、はい、そういえばあの時は半日ぐらい使い物にならなかったなっていうのをね、お昼ぐらいに思い出しまして、家の Windows のノートパソコンがあるんですけれども、もう会社のアップデートでへきへきちゃって今使うようがないっていうのもあって、うん、半年ぐらいアップデートしてません。あ、
それをね、半日潰れますよ。私も、久しぶりにサーフェスを立ち上げたときに、まあ、半日まではいかないですけど、
う
1時間ぐらいは使えなかったね、やっぱりね。
だからこういざ必要になってさあ使おうって思ったらまずアップデートから始まるじゃないですか。
そう毎日立ち上げてりゃいいんだけどね。
そうい
や別にそれはその他のパソコンでも、まあ、Mac でもあり得るわけですけどね。ゼロではないよね、可能性はね、うん。アップデートは定期的に来てるわけだからね。
そうなんですよ。
うん。だね、そう、Mac のアップデートも最近は待たされるもんね。
そう
10分とか20分とか書いてあるもんね、画面にね。うん、
でも全然マシ、Windows に比べると全然マシ。で、もうほんと精神的にこうやられ、毎月やられてるので、はい、Windows のアップデート。
そうそう。まあね、仕事に使う率がね、やっぱり Windows 多いので、うん、なおさらこう。
朝一で会社行って立ち上げたら始まるんですよね。いや。
まあ安全のためにはね、必要なものではあるんだけどね。
そうなんですけど、うん。
もうちょっとなんかね、時代はね、ここまで進化してんだからさ、もっとうまくできないもんなのっていうね、天下のマイクロソフトさんなのに、みたいなさ、
うん。そうなんですよ。もうアップデートして、ね、パソコンが勝手に再起動とかなんかしてる間、あわあわしてるときお客さんから電話あって、メールは読まれましたかみたいな。
読めません。
あと見てもないです。みたいな。はい。
はい、まあ。
まあそんな感じで。
はい。まあそんな理由で、今日はね、金曜配信なんです。うん、はい。すいませんね、はい、こう、ね。まあでもね、昨日収録して、こう、どうしようもない状況で撮るよりは全然今日の方が良かったかなと思うんでね。うん、はい、
はい、で週末1週間も終わったってちょっと私心が解放されて、
はい、
はい、ちょっと今ハイになってますね、
はい
はい、ということで前回は「舞斧とグッズ収納」っていうタイトル見ても訳分からないですよ、
全然訳分かんないですよね。
ね、はい、まあクムさんが斧買ったっていう話と私がグッズ収納で苦悩しているっていう話題をお送りしました、
はい、今日も斧を使ってましたよ、お昼に。
あ、今日も昼焼肉？
今日もじゃん、久しぶりにやったの。
あ、
ほんともうずっと雨でしょ、うん、あ、そうなんですよ。なんか佐賀がすごかったみたいで大変だったみたいでね。
そうね、あの長崎もでも、
はい、長崎もずっとニュースにはなってましたけど、長崎市はほぼ大丈夫だったんですよ、うん、でも長崎市外は、あ、長崎県として考えるとね、結構被害はあったみたいなんですけど、うん、いやでも佐賀のね、被害を考えるとね、あれは大変だろうなと思いますね、本当 ね、
うん、まだね、これから台風も、秋の台風が来たりもね、あります
し
ね。そうね、
だからお米とか結構全滅に近いんじゃないの、あれはっていう感じはありますからね。野菜とかも上がるんじゃないですかね、またね。
うん、
いやというか本当リスナーさんにね、いないといいんですけどね、被害あった方がね。
そうですね、
はいはい、ということで、ずっと雨も続いてたんで、まあ、梅雨みたいな雨が続いてるんですよ、
うん、
今ね、っていうのがあって、とにかくにやめししたいと思いながらもずっとできなかったんで、
うん、
今日ちょっと晴れ間が出てた、まあ、曇りだったけど晴れ間が出てたんで、もうやるしかないと思って今日はお昼は庭焼肉をしてました、
う
ん、はい、まあそれでちょっと新しい焚き火台を買ったので、それ用に、うん、斧で切って、前こう裂いてね、
巻き湿気てなかった？
大丈夫です。
湿気てなかった？
はい、ちゃんとあれの中に入れてるんで、外には出してないから。
あ、そうなんだ、
はいはいはい、まあ、外に置いてあるこう入れ物にあるけど、きちんとこう、うん、なんていうの、蓋が閉まってるので、大丈夫です。中は湿気ないような形になってます。
なるほどね、
はい、でね、先週の画像見てもらえば分かるんですけど、
うん、
巻き斧には後ろ側にちょっと角が、なんか穴があるんです。カクカクの。
そうね、栓抜きみたいな感じで。
そうです、そうです。あそこにね、細くなった薪を入れると折れるんですよ。うん、折れるようになってる、あそこに入れる。
あ、テコの原理
で。テコの原理で。そう、そういうふうにしてくださいって書いてあって。で、それで、その薪を半分に折ることで、ちっちゃい焚き火台にも入れられるという。
あ、そうか、焚き火台意外にちっちゃい。
あ、種類によるからね。
ありますもんね。うん、そう、あと大きいのから。
はいはい、まあ、私がメインで使ってるピコグリルっていうのは大きいのそのまま乗せられるんですけど、うん、そうじゃなくてこうちっちゃいやつも持ってるんで、うん、その今回ちっちゃいやつに使いたくて、うん、半分に折って使うとちょうどよかったっていう感じでね。だから買ってよかったですよ、
うん、
はい、
一家に一台
いや、一回に時代はいらないと思う。好きな人はどうぞってやつですね。はい。
はい。ということで、いただいたコメントをご紹介します。スイスさんからいただきました。最近は出かけた先でその施設、観光地だけのクリアファイルを買って帰っています。軽いし、カバンの隅に入るし、集めるのは楽です。が、収納となると面倒で、縦に置いても横に置いても、クリアファイル同士の滑りで結構動いてしまいます。最近は同じ趣味の方が増えてきたみたいで、100均でもクリアファイルを収納するファイルという矛盾した商品が並んでいます。でも、若干使いにくいので、最良の商品を探していたら、アニメイトのそれが一番収納には便利でした。100均もマンホールカードの収納には便利なものが置いてあったのですが、クリアファイルに関しては高めですがアニメイトがベストでした。他にはスタートレックの宇宙船を直すケース、良い内容で買った試合のサッカー専門新聞を入れる額等も100均が便利でした。もちろんピンズも無地の手ぬぐいを吊るしてそこに刺して保存しています。まあそんな風に綺麗に収納していても部屋は汚いし、そもそも人を呼ばないので自己満足以外の何物でもないのですか、ということです。どうもありがとうございます。
いやー、まあ、やっぱりね、100均ですよ、
うん、
昔は結構大変だったと思うんですよ。高かったしね、いろいろね、
うんうん、
で多分そのクリアニメイトで売ってるクリアファイルのファイルもしばらく経つと100均で出てきますよ。
あのクリアファイルを収納するファイルっていうのがいまいちイメージが湧かないんですけどもあのクリアファイルを入れるクリアファイルみたいな感じ。
いやクリア、そういうことです。そうだと思いますよ。だってクリアファイルって言うけどクリアじゃないからねもちろんその
柄が
ね、アニメのキャラクターがいたりとかいろいろするようなファイルですよね、
。
だからそういうファイル、まあ、結構あのおまけでもらえたりとか映画のね、行っても前より買ってももらえたりとかいろいろするんですけど、うん、要はそういうのをあの保存するようですよ。クリアファイルとしてはみんな使わないわけですからね、
うんうん、あ、やっぱ使わない
んだ。いや、私は使う場合もありますけどそんなに大事にしないんで。でもコレクションとしてはやっぱり使えないでしょ。コレクションとする人たちにしてみたらね、
うん、はあ、私もあのお城見に行った時にお城の用語が書かれたクリア、クリアファイルを買ったんです。
はい。
白用語で埋め尽くされてる。はい、ちょっと使えなくって、
やっぱりね、
袋に入れたまま大事に取ってあって。
でも、
使いどころがねって
思うんですけどさ、クリアファイルっていう、うん、クリアファイルこそ中に物を入れるためのものであって、それをコレクションするっていうのはどうなんだいっていうのは前から思っちゃいるんですけどね。
そう。で、あのちゃんと100均であのクリアファイルを買って、それはすごくガツガツ使ってるんですよ。
わ、はい、かりますよ、うん、私も使ってますよ、
うん、だから使うときは100均のクリアファイルを使って
本当のクリアですよね。
そうね、
はい、あとなんかあの CM 的なおまけでもらったやつは普通に使うんですよ。
ああ使う使う、はい、あのコンビニとか、
ね、ドコモとかね、そんなのは使うんですよ。
何か、ね、当たったものとか、
はい、ただでもらったやつとか使うんですけど、
うん、
はい、まあキャラクターものとかはなかなか使いづらいよね。
そうですね、は
い、いやそれは使いづらいっていうのはその見た目的に使いづらいっていうのもあるし、うん、それ同じね同行の人たちの間に持っていく分には問題ないでしょうけど、普通に使ってるのはちょっとやばいかなとかやっぱ思ったりもするから、
うんうん、あと私もあのマンホールカードとかをあのダムカードをあの出先で見かけたらいただくんですけれども、そのカードを何に収納したらいいかなってしばらく悩んで、
カードホルダーに入れればいいんですよ。
やっちゃったんですよ、はい、でカードホルダーを買ったんですけど、名刺のホルダーを買ってしまって入らない
んです、はいはいはい、
サイズ的に。でそうなるとちょっとモチベーションが落ちちゃって、改めて買い、なんかその専用のカードホルダー買うのもなって、なんかちょっと気持ちが落ちちゃって、そのまま最近手帳ライフを始めたのであのマステでもベタベタっと手帳に貼って、であのここに行ってきたってちょっと感想書くみたいな。
まあそれはそれでいいんじゃないですか。そのそう、ね、ホルダーに入れてどうするのを人に見せて こう交換したりみたいなことやるわけでもなければ、うん、
私見せる人もいないし交換する人もいないから
であればもうそういう使い方の方がよっぽどいいんじゃないですかね、
うんうん、そう、
はい、
なかなかそういう収支は楽しいですよね。
いやでもね、ほんと100均が出てきたおかげで、うん、そういうね、なんていうの、マニアックなものが普通に売ってたりするっていうのは100均様々ですよね、ほんとね。
そう、そうなんです。
だってフィギュアのケースとかもさ売ってるわけじゃん、普通にさ。
そう、あの何、アクリル、
そうそう、アクリルで作られた
やつのケースがさ、うん、そうそう、いろんなパターンのケース売ってて、
昔はね下手したらオーダーだったりとかしたものがさ、
うん、あの東急ハンズに買いに行くとか、
そう、まあそれなりにお高かったはずですけど、それがね、うん、普通に買えるようになってますもんね、今ね、やっぱり ね、
うん、でそんなあの100均さんではどうにもならない、収納がどうにもならないのが私のコレクションのお酒なんですけど
大きいからね。
そうなんですよ。今、私の部屋にあの無印のパイン材収納 の、 あのユニットシェルフがありまして、あれの86センチ幅台ってやつの2段にギューッとこう押し込んであるんですよね、お酒を。
はい、
はい、でこの間2段目に入って、今2段目の真ん中ぐらいか、半分ぐらい埋まったかなって思うんですが、で本当あの飲みたいお酒を取り出すのに、あの一番手前からこう出していかないといけないし、ね、見た目的にも微妙だし、地震が来たらどうしようとかいうので、いろいろ葛藤があって、いい収納方法はないかな、この狭い部屋に置けるっていうね、悩みが今あります。
なんかバー的にかっこよく置けりゃ一番いいんですけど、うん、普通の家ではなかなかそうはね、広い家だったらいいんでしょうけどね、行、う
ん、
かないですよね。
そうなんです
ね。
まああの人のお宅にね行ったりした時に、やっぱりちゃんと見た目よく飾っているお酒をね並べて飾っているとか、あと本数を絞って、あれもこれもじゃなくて、もうこれぞっていう本数を絞って、インテリアの、インテリア的にもうね、いい感じで飾ってらっしゃったりとか、そういうのを見たり、あとは一戸建てだとほら、専用の台を作り付けで、棚を、はい。
そこまでね、するかっていう感じもあってね。
うん。
よっぽど、でも、まあそこまでできる人はいいですよ。いい、うん、いいでしょうと思いますけど。
うん、
で、あとさ、やっぱり、
うん、
お酒ってさ、見せたいけれども、できれば日陰がいいじゃない。
そうなんです
よ。冷暗所がいいんですよね、ね、本当はね。
まあ、冷暗所なんてね、うん、あの、まあ、
今この日本で、
マンション、ないんですけどね。
ないですよ、昔の家じゃないからね、やっぱりね。うん、気密性高いんで、基本的に。やっぱり夏場どうしても暑くなるし。うん、冬は寒いしみたいなさ、
まあ、だからできるだけ窓から遠くてエアコンつけることが多い部屋に、
ね、多いかとかね、そういう風にして考えると、その見せる収納と非常に相性の悪いものなんですよね、よくよく考えるとね。
お酒はね、
そう、うん、お店とかは基本夜営業が多いわけじゃない、だから成り立つんですよね、
あと回転も
あるしね、そうあるしね、そうそうそう、うん、だからいっぱい並べててもまあいいでしょうけど、うん、家だとそうはいかないからね。
私あのすごくこうボトルを見ながらお酒を飲む、あの魚に飲むのが昔から好きなんで、今は眺めたいボトルを取り出して置いて飲むっていう感じではあるんですけれども、バーみたいに素敵な飾れたらな
まあそういう夢を持っとくのはいいと思います。はい、
ですね、はい、まあそういうコレクションを持ってもうしつつ、ちゃんとお部屋をすっきりきれいに
掃除からだなっていうね、
は
い、
まず そこからだなっていう感じもありますが、皆さんはいかがでしょうか
掃除からですね、うちもね、はい、
うん、さあということで、実は今日私仕事残業で結構収録前ぐらいに帰ってきて、慌ててバタバタご飯を済ませたんですが、スーパーで買った、冷蔵おでんセット、おでんセットってもうおでんができてる お出汁の中にいろいろ具材が入って、
はい、多分その説明いらないと思うぐらいみんな知ってると思いますよ。
あれって皆さん買って食べたりすること多いです？
多くはなかったんですけど、私はほらキャンプ動画よく見てるんで、うん、その中で使っている人たちを見かけて、あ、ありだなっていうことで、うん、一人でおでんが食べたい時ってあるじゃん。でもコンビニおでんを買うほどではないけど、コンビニってほら、うん、わざわざ行かなきゃいけないけど、うん、スーパーに行くのとコンビニに行くのはまた違うじゃない。
違う。
そうっていうのもあって、最近私コンビニで買うことほぼないんですよ。お金払う時ぐらいしか行かないからコンビニ、うんうんうん、なのでスーパーでおでんが食べたいってふって思った時に買いますよ。うどんと一緒に、
うんうんうん、
だから食べ終わった後にうどん突っ込んで食べます。
おつゆが結構たくさん余って、
そうなんです。
あ、
まあ、みたいな話を来週しましょうか。
あ、そうですね、はい、じゃあ来週は市販のおでん、
はい、皆さんどうですか、食べてますみたいな話ですね。
そうですね、コンビニおでん、はい、スーパー おでん、
はい、ちょうどやっぱりね、時期的にそろそろみんなおでん食べたいでしょっていう時期だと思う。
そうですね、はい、おすすめとかこんなの美味しかったとかあれば教えてください。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタとコソットさん、イケちゃんさん、アンニャさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。